吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回なんですけども、10月の7日の放送でしたが、その後川崎プラザではどんな動きがあったんでしょうか。
10月の5日に山梨県総合交通センターで、日本二輪車文化協会と共催の初心者型の体験型スクール、ゆるふわライディングスクールを開催させていただきました。
これはどんなイベントだったんでしょうか。
本当にオートバイへ初めて乗られるという初心者の方を対象にして、U ターンであったり、ブレーキであったり、クラッチの操作であったりといった本当に運転の初歩的なものの、セクションを反復練習していただいて、少し肩の力が抜けて、オートバイの操作に楽しんでもらえるようなことを目的にやってるスクールでして、
なかなかそういうのを教えてもらう機会っていうのも初心者の方にとってはないかもしれないですか。いいですよね。
全国的にもこうすごく初心者の方にって対象にしたスクールって多分少ないと思うので、取っかかりやすいようなイベントにしたいなということで、モグモグタイムっていうケーキや、コーヒーを出しさせてもらったりとか、少しでもこう参加した方々がこう仲間になって、いろいろと語り合えるようなそういう機会を作りながら、ちょっと楽しく練習してもらえるようなスクールにしたいなと思って、この前やったんですけど、おかげさまで、盛況に終えました。ありがとうございました。また来年も行いますので、ぜひちょっと練習してみたいなという、方がいらっしゃれば、お気軽にお申し込みいただければと、思います。
来年はいつ頃にやろうかななんていうのは、もう頭の中とか言いますか、スタッフの中で企画なんか上がってたりするんですか。
はい、やっぱり10月の、多分2週目か3週目の日曜日になると思うんですけど、川崎ユーザー様でなくても、ヤマハ、ホンダさんとか、他社メーカーのバイクへ、乗ってらっしゃる方でも参加できるような機会になってますので。
そして11月の19日の日曜日では、山梨県総合交通センターで第52回山梨県二輪車安全運転大会もおやりになったとか。
はい、25名ぐらいの方に参加いただいて、県の交通安全協会と山梨県二輪車普及安全協会の方と一緒に、山梨県の二輪車安全運転大会を総合交通センターでやったんですけども、一本橋であったりとか、ほうき走行とかですね、あとスラロームであったりとか、交通法規にのっとった形での技能の競技と、ちょっと今年新しく、というか去年からやってるんですけど、新しく入れた競技が、オートバイと、車を、同じ位置とか違う位置にこう並べて、一瞬だけそこをこう後方確認で見ていただいて、どちらの方が前の位置にこう見えるかとかですね。でこう二輪と四輪でスピードで走ってもらった時に、バイクと車の速度の見え方の違いみたいなものを当ててもらうような競技を、こうやってその車からの運転手から見た時のバイクの見え方っていうのが、思ったよりも遠くに見える、思ったよりも遅く走っているように見えるということを実際にこう体験してもらいながら、それを当ててもらうクイズ形式での競技を取り入れたというのがちょっと新しい試みで、こういう二輪車の特性を覚えてもらって、安全運転に少しでも生かしていただけたらなという思いで、大会も行ってみました。
それも面白いですよね。確かにこう、なんて言うんでしょう、僕もバイクも車も乗りますけども、車乗ってる時にこう自分は気づかれて、確かにバイクって思ったより遠くに見えてるけど、それがバイクに乗ってるから遠く見えてるけどちょっと来るよねとかっていうのは分かりますけど、これ車だけ乗ってる方でバイクあんまり乗らないなんていう方はちょっと分かりにくいかもしれませんし、逆にバイク乗ってるんだけど、やっぱりちょっとその車乗ってる時の感覚の違いっていうのはまず分かんないかもしれないですね。
意外とそうですね、オートバイはすごく遅く見えて遠くにあるように見えるっていうのが特性なので、それを実際にやっぱり体験していただいて、周りの何ですかね、お友達とか、職場の方とかご家族の方にもそういうお話が少しでも広がってもらえるとありがたいなという思いでやったんですけど、
さあ、そしていよいよ本格的なウィンターシーズンとなりますが、オートバイを乗るにあたって注意すべき点、教えていただけますか。
基本的に走る、曲がる、止まるというのがオートバイの基本的な操作というか、そういう動きになるんですが、 まあ、止まるというところにおいて、まあ、時速40キロで走ってて前後ブレーキフルブレーキをかけてもらうと、まあ、およそですけど一般的に10メーターから11メーターぐらいで停止することができるという、はい、やってみていただいても、まあ、それぐらいが平均的なこう停止できるあの距離になるんですが、実際の交通状況ではこのブレーキに操作するまでですね、危険がこうを察知して判断してブレーキを握るかける操作するまでに交通状況にもよるんですけど平均的に1秒かかるというふうに言われています。そうするとその判断するまでに
進んでます、
ね、進んでるんです。40キロだと1秒間に11メーターぐらい進んでますので、本当の交通事故の現場でブレーキの跡がなかったとかノーブレーキのだったとかっていうようなことをお話をよく聞くんですけども、あのブレーキをかけたくても、うん、かけるまでの時間がなかったっていうのが多分本当の、
なるほど、
はい、
気づいたけれども、はい、自分の体が指先にまで伝わる反応っていうのもありますよね、
うん、そうなんですよね。それが間に合わないというのが、うん、こうノーブレーキで行っちゃったってなんでブレーキかけなかったんだろうっていうような新聞記事とかを、ね、見るんですけども、実際はかけることができなかったっていうのがほとんどのパターンじゃないかなというふうに思いますので、やっぱりまあバイクの操作うまく運転できるっていうのも一つの技量で、あの安全にはつながるんですけども、やっぱこう注意力というかですね、あのよく周囲を見て、もらってこう疲れてたりイライラしてたり急いでたりとかっていう時には速度を落としてもらうということがすごく安全にこう怪我を自分をし怪我から守るという意味で大事なことかなというふうにして、私もいつもそう思いながら運転をしてます。
あとは冬ですから、どうしてもこう夏場とか暖かい時とこう比べて体の硬さっていうのもありますかね。
そうですね、冬場はどうしても体硬くなりますので、はい、寒さにこう気を取られてしまうというかですね、うん、なので、まあ、ウェアであったり、うん、グリップヒーターであったり、はい、適宜休憩を取りながら体を温めたりとか工夫をしながら、あの道路も凍ってる場合も
そうですよ、ね、
ありますので、
カーブのブラインドの時なんかで、なんかなんて言うんでしょう、影になってるところなんかやったら思わずキュッて滑ってしまうっていう時ありますよね。
山道に差し掛かったような時なんかは、はい、あの日陰になってるようなところに、うん、あの凍ってる場所があったりしますので、うん、まあ、本当にこう冬場のそういう山道の日陰なんかは注意をして、なるべくこうバイクを寝かさないように、あの安全に曲がれる速度でというのを見ながらですね、道路状況等を見てもらいたいなというのを思います。また冬場はあの空気も澄んでて非常に景色も綺麗で、またバイクへ乗ってる時のこの見えてくる自分の世界観というか景色も一段とこう美しく見えるいい季節なので、ぜひ怪我をなさらないように楽しんでいただけたらありがたいなと思います。
防寒系とかもちょっと分かんないな、うん、よくいろんな、まあ、例えばバイク雑誌とかバイクの情報をネットで調べて、はい、あこれがいいのかな分かんない時はやっぱりショップの方に聞くのが一番いいですかね。
また冬物の暖かい新しいアイテムをあの取り揃えてますので、はい、ぜひお店であのご相談いただければと思います、はい、
さあそしてですね、バイクの方なんですが、この冬注目のモデルも教えていただけますか。
はい、年明けから Z900RS の、はい、あのイエローボールエディション、あのメタリックのグリーンにイエローの、カラーリングが差し込まれてるものが、
はい、
ちょっと今年年内非常に在庫の台数少なくてお客さんのお待たせしてたんですけども、はい、1月ぐらいから、随時商品入荷するようなあの、うん、体制が整ってまいりましたので、これから年明け1月2月3月に納めさせていただけるような予約を、うん、受付を始めましたので、あのもしご検討されているお客様がいらっしゃいましたら、お店までお尋ねいただければと思います。
これは試乗車なんかはあったりするんでしょうか。
はい、900RS は21年モデルになりますけど、試乗車レンタルバイクのご用意がございますので、ちょっとあらかじめご予約いただければ。
さあその他12月23日発売、忍者誕生40周年記念の特別試乗車っていうのもあるみたいですね。
はい、予約を受け付けさせていただいているところで、はい、忍者戦 SX ツアラーモデルが GPZ の 900R、
はい、
忍者カラーという赤と黒で、うん、ツートンカラーで、うん、発売されるのと、うん、ZX10R6R と ZX4WR がブルーとライムグリーンの80年代の川崎のレーサーのイメージを、はい、オフさせるようなカラーリングでの発売になりますので、こちらはちょっと今抽選販売に、すいません、台数が非常に少ないもんですから。
やはりそれはこちらでもそうなんですね。
そうなんです、はい、
どこの川崎プラザさんに行かれても乗るものと同じ条件ってことですね、
はい、おそらく忍者戦 10R6R の3機種はこのラジオの後も、
はい、
抽選の申し込みができるかなと思ってるんですが、 4R はおそらくちょっと締め切り、はい、もうこの放送時は締め切り、はい、締め切りになっちゃってるかなと。
今月発売された Z650RS2024 年モデル、このあたりはいかがでしょうか。
今のところ店頭に在庫がございますので、赤色、緑の翌年に出たザッパーの、赤と同じ赤いものが、うん、今ショールームにも展示をさせていただいてますので、ぜひちょっとご覧になっていただければ、昔のちょっと懐かしさも、少しこう思い出していただけるような、非常にレトロ感があって綺麗な、
うん、
はい、カラーリングのモデルなので、ぜひご覧になっていただけたらな、ありがたいなと思います。
しかも赤が映えますよね、この赤ね。
そうですね、当時の赤ってこんな綺麗な色だったなっていうのを改めて見て、非常にいい色だと思います。はい、
さあ今後予定されている企画やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
12月の10日の日曜日、
はい、10日日曜日、
はい、プラザ山梨の、チームを結成して、
はい、
富士スピードウェイで行われる125cc の、
はいはい、
ミニ6という6時間耐久レースがあるので、
はいはい、
そちらへ今年も参戦しようかなと。
メンバーは決まってらっしゃるんですか。
はい、乗られる方は決まってきたかなというところなので。
でもサポートスタッフはいっぱいいた方がいいですよね、はい、応援団とか、
はい、はい、サポートスタッフもし参加いただける方がいればいらっしゃれば、
なんかみんなでこう同じ山梨のチームで出るっていうのはちょっと楽しいですよね、そういうのって。
はい、もうこれは毎年そうなんですが、お客様に、ライダーからピットのスタッフから全て担当してもらって、うん、プラザ山梨のチームで、6時間を走り切って、うん、うちからは本当に車両の提供と、うん、それからまあ乗れるようなエントリーの、であったりとか手続きであったりとかといったものをサポートさせてもらって、お店一体となってチームとしてレースへ参加すると、そういうイベントですので、
はい
はい、もし興味ある方いらっしゃればまたお話聞かせてもらえればと思います、はい、
吉田さんはどういう役割で行かれるんですか。乗るんですか。
まあ、私はこう食事の用意です
もう後ろの方で、はい、なんか困ったことさせていただきますよ、はい、みたいな、
はいは
い、そういうところでまた吉田さんともお話が聞けるかもしれませんので、興味がある方はですね、ぜひお尋ねいただきたいと思います。最後に来年2024年の抱負展望もお聞かせいただきたいんですが。
はい、2024年もですね、もう少しイベントをまた増やして、まあ、皆さんで楽しんでいただけるような、試乗会であったりとかライディングスクールであったりとか、レース観戦、またレースへの参戦であったりとか、安全とモーターサイクルライフとモータースポーツといったような分野に分けて、皆さんと一緒にこう楽しめるような機会を創設させてもらいながら、また楽しいバイクライフを、送っていただけるようなお手伝いをさせてもらえればなというふうに思っております。
やっぱりバイクって本当に楽しいですよね。
そうですね、本当に趣味の世界のものなのでぜひお客様と一緒にこう私どもも楽しんでいきたいなと思ってますので、
またね、何かのそのイベントの時に皆さんのこういう声もなんか取りに行きたいもんですね。
はい、来年ぜひまたイベントの時にラジオのコーナーでイベントそのものをご紹介させてもらえたらありがたいなと思いますので、またよろしくお願いいたします。
では来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。